はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。今日は雨が降ってきましたね。昼間はそんなに降る感じではなかったんですけれども、東京の方は夕方から雨になりまして、基本的に原チャリで移動している俺は雨に降られると弱いです。今日も帰り道、めちゃめちゃひどい雨に打たれながら帰ってきました。やっぱりですね、雨が降るとめちゃめちゃ原チャで走ってると寒いんですね。これね、すごいんですよ。雨がね、凶器に変わります。顔がね、凍りそうになってました。風が治りかけていたのに、またこれで再発してしまいそうです。どんどんどんどん風が長引いていって、このままではノロウイルスにやられてしまうんではないかと、非常に怖い、怖い、怖い状況になっています。なんとかかんとか、早くね、この風邪を治して、皆様に梅の美声を聞かせたいのですが、なかなかそうもいかない状況が続いておりまして、誠にすみません。まあまあまあまあ、どっちだっていいじゃんっていう人が多いと思うので、今日も一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第19章。エジプトの地を出たイスラエル人は、第3の月の新月のその日に、市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って、市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日、彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは三日目のために用意をせよ。三日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったり、その境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で撃ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかし、お羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。 3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は前山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼らに答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。主に近づく祭司たちもまたその身を清められなければならない。主が彼らに怒りを発しないために。モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて、山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよ、と仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りて行け。そして、あなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは、主のところに登ろうとして、押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこで、モーセは民のところに降りていき、彼らに告げた。と、19章はここまででございます。神がですね、イスラエルの民のために、ここの章ではモーセを通して契約を交わそうとされているという感じのことが、ここに書かれているのですが、ぶっちゃけちゃうとね、ここの章は梅の方はいまいちよく理解できておりません。この先の章でまた新たな進展があれば、ここの章を補えるのかなとも思うのですが、やはりわからないところは伝えられないということで、多くを語らずしておきましょう。皆様よければ何か他の著書なり何なりで、チェックしてみてはいかがでしょうか。ああ、そういえば、アマゾンの方でですね、手塚治虫さんが書いた、モーセの、漫画があったので、これは子供から大人まで、分かりやすく読める本みたいなので、そういうのを見てですね、大まかに理解してもらうのもまあありかなということで、ブログの方にはその本の方も載せておきますので、よければチェックしてみてください。いろいろ聖書っていうのは難しいので、分かりやすく書いてある本とか、解説書とか、聖書に出ている登場人物の小説なり何なりとかが出てたりしてですね、細分化して、その人の話をきちんと丁寧に書かれているものもあるので、皆様探してみて、興味ある人物にスポットを当ててですね、その人物のことを深く探求してみるっていうのもまた新たな聖書の楽しみ方だと思うので、よければどんどんどんどんいろんなことをチェックしてみてください。梅の方でもいいものがあれば、どんどんどんどんご紹介していきたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。